町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
小峰辰丸の町思いラジオ、大好きです。西東京、
おはようございます。 FM 西東京の有賀辰郎です。町思いラジオ、毎月第2週、総知事のご住職小峰さんにご登場いただいております。小峰さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はいつものこの秘境の間から、
はい、
録音をスタートという感じで、うん、こうやっぱり先月もちょっと申し上げましたけど、うん、ここへ入るとこう落ち着きますね。
そうですか。畳の部屋というのはもうだいぶ少なくなってきましたからね。
そうですね。
どうぞ足のしびれないような。
でもうっかりするとしびれてしまうんで、
はい、
先月は、ね、オリンピックの開催が決まって、7年後の東京がどうなる、この7年間の東京がどうなるかと、うん、みんなちょっとワクワクしているところだというふうに思います。から、この西東京というか東京では今国体、スポーツ祭東京2013という国体も始まっていまして、うん、なかなかスポーツの秋という感じのちょうど10月ですね。
そうですね。有賀さんは、はい、もうスポーツはどういうものがお好きですか？
何でも体を動かすのは好きなんですけども、はい、でも、まあんまり真剣にやらないんで、ちょこちょこ あっちかじったりこっちかじったりして、最近本当にゴルフを本当にちょっとやるぐらいで。
そうですか。でも歩くだけでも本当に気持ちのいい季節ですね。
はい、
西東京市では国体は、はい、何の競技が会場になりましたですか？
バスケットボールの予選を。
あ、バスケットボールですね。はい、
小峰辰丸の町思いラジオ、大好きです。西東京。
小峰さん、今スポーツのお話、
はい、
私あまりやっていないというお話もしましたけども、やはりこの秋というのは体を動かしたくなる、いわゆるスポーツの秋という感じですよね。小峰さんはスポーツは？
私自身は歩くことは非常に大好きなんですけれども、これといってもう年も年ですからあまり激しいスポーツはできないんですが、強いて言えばゴルフですとか、はい、あとは孫と一緒に散歩したりするようなぐらいでして、せいぜい公園でキャッチボールをするとかですね、はい、その程度なんですが、体を動かすことは基本的に大好きです。ですから食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋と言いますけれども、はい、どっちかといえばやっぱり食欲とスポーツの方が、はい、私にとってはウエイトが多いんじゃないかと思います。
食欲もありますか？お好きですか？
そうですね、やはり食べ過ぎないように、はい、お腹が出過ぎないようにと日々考えておりますけれども、はい、しかし考えてみれば気持ちのいい季節ですけど、こうして元気に日々過ごしていける、はい、元気に日々精進していけるということが大変ありがたいことですよね。はい、私どもは心身ともに健康であるから日々、はい、充実した生活ができるわけですけれども、はい、今申し上げました精進ということですね。はい、先月の放送では禅定という言葉を説明させていきました。禅定の次の六波羅蜜ですね。はい、悟りの岸へ行くための大切な実践徳目が精進というんですね。はい、精進ってまさにこの精進料理の精進と書きまして、はい、もうしょっちゅう耳にすることですよね。
そうですね。
はい、なんかあればしっかり精進しましょう、はい、よく会話の中でも聞こえる言葉ですけれども、はい、その意味というのはそんなに難しいことではないです。やはり皆さんが日頃使っていただいているようなことで、はい、何事にもどんな時にもいつ何時でも何事にも全力を尽くして頑張りましょうと。はい、そしてそれをきちっと自分で、怠けることなくですね、自分のできることをコツコツと日々重ねていきましょうということなんですよね。はい、ですから私ども僧侶の中では、はい、もう常に忘れていけないのはやっぱり毎日が修行であり、毎日が精進であると。もう日々の生活が、はい、イコール精進であるということで、
はい、
このお寺というのはそうした意味では、修行の場、精進の場であるわけなんですよね。
僕ら一般の人にとってみれば、やはりその普段でもそのいろんなことで精進をして、
そうです、
自分の持っている力を精一杯使うようにするということが必要ということを。
そうです。ですから皆さんが置かれているそれぞれの立場の中で、はい、ベストを尽くしながら やるべきことにコツコツとすると、 そして、自分の命を生かして多くの人の命を生かして、うん、はい、全てのものが生き生きと輝いていけるように心がけて生活していくということなんですね。ですからそうした意味でそんなに難しいことじゃないです。しかし、ええ、理解するのは難しいことじゃないけども、やはり人間というのは常に、実際人間というのはやっぱり怠けたいなとか、ちょっと今日は体の調子が良くないなとか、気持ちが落ち込んだりしますから、そういう時にこそですね、しっかりと自分の身を引き締め、心身ともにキリッとさせていくということが大切なんですね。それがまた健康につながっていくことじゃないかと思っておりますけども、
身を引き締めるというような意味があるわけですね。話が少し外れちゃうかもしれませんが、精進料理の精進というのは何かどういうふうな意味があるんでしょうか。
修行をしていくということですよね、はい、だからいわゆる修行の時にの料理というように考えてもいいかもしれませんですよね、うん、はい、そうするとお坊さんとかというと修行の時というのはお肉を食べちゃいけないとか、はい、やはり、いろんな規制がありますよね、はい、これは宗派によって違って、ですから、それで、ですから私どもの宗派でも一番厳しい修行の最中はもう料理は全部精進の料理になってますね。
精進料理というと、ね、お米と野菜。
そうです、はい、最近はいろいろな工夫がされてますので、いろんな調理方法がありますから、野菜とおいかに美味しく使っていくかということもですね、いろんなそういう精進料理の専門店などもできている時代ですのでね、
食べることでも自分をこう、なんていうかな、こう良くするという意味なし精進というようなところにつながるんですね。
そうですね、それはやはり自分がしっかりと信用できるために食べるわけですからですね、はい、そして意味も含まれてありがたく頂戴しなきゃいけないですね、
はい、はい、で先ほどここのお寺そのものが精進の場だというふうに、はい、小宮さんおっしゃってられましたけれども、はい、その僕らからするとお寺というとなんか儀式というか仏事があるときに伺うだけですけれども、いらっしゃるご住職お坊様たちはここがもう修行の場。
そうですね、もう私どもは朝起きてまずご本尊様に毎日日々お勤めをして祈りを捧げて、そしてそれから一日がスタートするわけですけれども、まあ日々が修行のであり、日々が精進であり、その最も大切な場所が本堂ということですね、お寺の中心ということですよね。
ちょっとその本堂を見せていただきながらお話いいですか。
行きましょうか。
では小宮さん、ご案内で本堂の方にちょっと行ってみましょう。
わかりました、開けます。
この応接間を通り抜けて行くわけですよね。
そうですね。
その左側に随分本がたくさんこれ並んでますけど、これどんな本が並んでるんですか。
はい、町の関係、また仏教関係で、はい、まあ、お子さんでも読めるような本まで、はい、いろいろと取り揃えておりまして、
ね、いろいろ、お化けの九太郎もありますね。
そうですね。
でも故事を巡るという、これ雑誌ですか。
これはそうですね、週刊のそうした、はい、お寺のガイドブックのようなものですけれども、はい、やはりお寺関係、仏様関係のものをこう分かりやすくご案内したり、はいはい、読んでいただいて理解していただくような形ですね、はい、それ一番そういうのは興味がある方が多いですね、はい、
ここに座ってらっしゃる方が、はい、待ってらっしゃる方がそこに座りながら、
はいはい、
でここで階段を上って、はい、本堂に続く通路ですね、
はいは
い、絨毯が引いてあるので足音がしないですね。
扉を開けてみます。
はい、でこれが本堂ですね。ここはお線香の香りが、
そうですね、はい、ここは掃除時は別名欅寺というふうに先月も申し上げましたけれども、はい、その欅は境内に大きな欅の木があり、はい、そしてまたこの本堂が、はい、これ今平成13年に改築をして、はい、だいぶヒノキも入ってますけど、はい、以前からだいぶ多くの欅の木が使われておりました。そしてかなりこの本堂が欅で使われて、建てられたということも含めて、はい、欅寺というふうに言われております。
へ、はい、なんかこうもうここに入ってるだけでこう落ち着いちゃうっていうか、なんか心がスーッとしますね。
そうですか、
はい、で小峰さんはいつもここで毎日が
そうですね、朝6時からお勤めをしておりますが、正面がご本尊様ですね、はい、掃除時は提灯のところに田無不動尊と 書いてございますが、お不動様、はい、不動明王がご本尊様なんですね、はいはい、で不動明王のお不動様のご縁日は毎月28日なんです。
28日、
だから28日になりますと、ね、あの毎月1回だけご本尊様のお扉が開くんです。ご開帳ですね、はい、でその日以外はこう閉めておくという、はい、まあ、秘仏ということで昔から言い伝われておりますので、はい、そうした意味で お不動様ってあの馴染みが深いところがあるかと思います、はい、何々不動何々不動とですね、東京でもいろいろ聞かれると思いますけども、はい、そうしたことで、田無不動尊ということで関東36不動霊場の、第、10番の札所になっておりますので、はい、
この中の本堂の中の、はい、あのいろいろ装飾がすごく、はい、あの綺麗ですね。あそこの欄間のところはあの、はい、彩色されていて赤かったり青かったりするし、
そうですね、
それから金色のものがいろいろこう下がってたり置いてあったり、
これはあの平成13年に改築しましたときにこうした金箔をですね、はい、新しくきれいに整えて塗り直して、いたしましたものですからよりきれいになっておりますけれども、はい、まあ、あの平成13年のときに、まあ、あの耐震の補強をいたしまして、うん、やはり阪神・淡路大震災でだいぶ寺院仏閣があの損害しましたので、地震に備えましてですね、柱をしっかりとして、そして屋根の瓦も取り替えてというふうに補強していくうちにですね、やはりその本堂の内部もいろいろとその新しく改めていきたいなという場所がどんどんどんどん出てきまして、最終的にはこの周りのこういう建具も新しくいたしましてですね、はい、そうした意味ではまさに新築したんですかと言われるぐらいな綺麗な改修となりました、はい、
毎朝こちらで修行をされると、はいはい、さっきおっしゃってられましたけども、はいはい、何時ぐらいにいつもお会いになるんですか。
朝6時からですね、はいはい、こちらでお勤めをして、はい、やはりお寺の住職としてこのお寺というもののこの存在意義といいましょうかね、はい、大切なことはやはり総持寺のお檀家の皆さんの仏、御霊がいつも安らかでなきゃいけない、そして安らかでありますようにということをお祈りするとともに、そしてまたこのお寺の周りの地域が皆さんが平和で安全で、お元気に過ごしていただけるように、その近隣の皆さんたちのそうした安全、それぞれ皆さんが日頃お願いされるような家内安全、身体安全というようなことをですね、お寺に行くとお願いをして手を合わせますけれども、はい、そうした人々の周りの近隣の幸せと、はい、そして、お檀家の皆さんそれぞれのおうちの、御霊が安らかでありますようにということをですね、この地で祈るというのがこれがお寺の住職の最大の使命でございますね。それは絶対に欠かさずに続けていかなきゃいけないというのが私どもの役目でございますね。
毎朝その今日はどういうお経をあげるとか、はい、そういうのは何か決まりがあるんですか。
それは宗派によってですね、それぞれ朝お勤めする勤行式というちゃんと次第がありますので、はい、まあ、その他それもお経もいろんな種類がありますから、それはその日その日の例えば21日は弘法大師のご縁日、12日は工業大師、工房大師というのは真言宗ですから、真言宗を開いたお大師様ですね、はい、工業大師様というのは中高の祖と言われていますね、はい、そうしたそれぞれのご縁日、ご命日の日にはまたその時にあげる特別なお経とかそうしたものもありますし、その時その時によっていろいろ考えながら、はい、
小峰辰丸の町思いラジオ、まあ、
多くの男子
大好きです、男子
の方々が両側の椅子に座ってご法人ですね、お勤めいたしますよね。そうした時に皆さんが一緒に拝んでいただける、そうした勤行式というものもありますんでですね、はい、有賀さんもお経に興味があればですね、非常に簡単にそんな長くなく拝める、はい、空の振ったお経の本というものも用意してございますので、
どうかそれを読めるようになっているわけですが、はい、そうですね、はい、この机と言っていいんでしょうか、はいはい、置いてあるのがこれお経ですか。これいろんなお経が置いてあるんですか。
そうですね、はい、まあ、いろいろと種類がありまして、それぞれの法要の内容によっても拝むものは違うんですけれども、はいはい、お寺の本堂というのはそうした意味でですね、うん、私どもが日々 そうした祈りを捧げながらしっかりと精進修練していく、はい、まあ、修行の道場であるわけなんですね。
道場ですね。
そうですね、はい、ですからそうした意味で本堂に来たらしっかりとまずはご本尊様に手を合わせながら、はい、やはり御教えをしっかり守っていきながら日々頑張ってまいきますよという誓いを日々しなければいけない、はい、そうした私どもにとっての気持ちを律していく 大切な場所ですね。
この大きな鐘がありますけれども、はいはい、これもその修行の中の重要な役割を占めているわけですか。
まあ、いろんな大きさもありますけれども、真言宗大体この本堂に合わせた適当な 適時な大きさになってますけれども、はい、まあ、お仏壇なんかでですね、皆さんご家庭にある鐘は小さい鐘ですね、はい、いろんな主人がありますけど、やはりご本堂となるとこうした大きな鐘がですね、はい、あとはこれは釈状と言いましてですね、はい、これを持って、です一つの魔除けのようなものになるんですね、
はい、
そうですね、
カシャカシャという音がするようにな
って
る
んです、はい、昔お坊さんが山を歩いてこう経を唱えながら神を聞いたときに、はい、た悪魔を退散するようにということで、はい、悪いものを退散させるためにこう、はい、やるんです。そうですね、振るもんですね、はい、行者さんが振るもんですね、はい、
あれは木魚ですよね。
はい、そうです、
はい、木魚もこれ随分きれいに装飾してある、
ね、はい、そうですね、これはやはりご法事の時に主にいただきますね、あとはですね、その正面の方にこう段が設けてありますね、はい、あちらはお道士様といいまして、はい、がご本尊様にその手法をするその印を結んで、真言宗はですね、はい、印を結んでご本尊様と同じように印を結んでご本尊様のように自分がなるように祈りを捧げるわけです。その時のに登る段でございますね、
は
い、
ちょっと高くなっているところにあそこにお座りになられるんですか。
そうです、はい、そこもそれも毎日日々手法をしております。最近はやはり正座をするのが苦手な方というのも多いので、はいはい、いや本堂も全部一席になりまして、
そうですね、
はい、そうした時にお経の間でも、はい、足の靴をできるだけ感じないようにしていただけると、
は
い、
しびれちゃうと、はい、お経を聞いてるとかいろいろ気持ちになるよりは、足の方が気になってしまうというのが、まあ、現実なので、
そうですね、
こうやって椅子になっていると少し安心できます。
はい、
本殿なかなかもっといろいろ細かいところまで大きいできそうですね。いろんなものがありますね。
そうですか。
これをね、毎日ここで修行され、それからこう維持していくっていうのはすごく大変なことですよね。
そうですね、何しろ一番大切なご本尊様をお祭りしている場所ですから、
はい、
とにかくご本尊様に何か汚れたり破損しちゃいけないというようなこと、やはり皆さんがそれぞれ男神との皆さんがご先祖の供養のために足を運んでくださる場所でもありますし、そうした意味ではもう一番大切に守っていかなきゃいけないお寺の中心ですね、
はい、はい。小宮さん、いつものこの貴重の間に戻ってまいりました。
いかがだったですか。本堂をじっくりとご覧いただいて、ま、なかなか本堂の中にまで入る機会というのは有賀さんも少ないですか。
そうですね、ですか、はい、いろいろなお寺で、はい、ま、何か仏事のあるときに、はい、先ほど椅子に座って、お経を聞きして焼香してと、はい、それで終わってしまいますので、なかなか説明をお聞きしたりすることって少ないですので。
そうですね、 ご本尊様にというのがお寺で一番大切なものであり、はい、そしてそれをお祭りしてあるお寺の中心の建物であり、はい、そして私たちはご本尊様に日々手を合わせ、そして大神徒の皆さんもご先祖様が安らかにでありますように、そしてまた地域が平和でありますようにということの祈り、これを日々重ねていくことが私にとって最も大切な役目であり、またそれが決して怠ってはいけない精進でありますので、そうしたことでまた男神との多くの皆さんに、一人でも多くの皆さんにこの中に入っていただいて、また祈りを捧げていただくということも、またそうした意味でも大切な場所ですので、まあ、お寺の中心的な建物であります。 ますから、常に、きれいに、そしてこれから今いろいろな先ほども申し上げましたけど、台風とかいろんなことで水が入ってきたりとかですね、いろんなこともこれから、いろんな季節によっていろんな気をつけなきゃいけないことありますけど、やはりそういう意味では常にきれいに整えていく、その掃除というのも大きな修行になりますですね。
は
い、
掃除そのものが修行になると、
はい
ね、
はい、
今日とても素晴らしいものを見せていただきまして、はいはい、一般の方ももし一般 ご信徒さんも、はい、ご希望があれば、はい、お寺と相談をして、はい、見学をするってこと、
はい、事前におっしゃっていただいて、私どもの方でよろしいですよというふうにですね、申し上げた方でありませんと、やはりいつでも四六時中どなたでも入れるということになりますと、はい、これはやはり大切なものがお祭りしてありますから、はいはい、お申し出を出ていただいて、いただければ私どもそんなご希望にできるだけ応じるようにしたいと思っておりますので、はい、
またこの番組でも、はい、本堂のまた左の奥の方に、ね、はい、ある部分とか、はい、いろいろまたもうちょっとお話をさせていただければと思いますの で、今日はとってもなんか素晴らしいものを見せていただきまして、
分かりました、
経験をさせていただきました、はい、ありがとうございます。
どうも
お楽しみいただけましたでしょうか。まちおもいラジオ。この番組は、ポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは、FM 西東京、または、まちおもいラジオで検索してください。